特集、当たり前の安全を作る人々、イノシシから住民を守るために、2ページ、農林振興課、電話 820-6564。近年、日本の都市部で新たな問題が生まれています。それは、住宅地などでのイノシシ被害の増加です。かつては農業地域で見られることが多かったこの被害が、今や都市部でも頻繁に報告されています。今回は、イノシシ被害から地域を守るために尽力している方々の取り組みや思い、イノシシに遭遇した時の対処法をご紹介。今は大丈夫でも、明日遭遇するかも。事前に備えておきましょう。長崎市でも住宅地などで被害が。長崎市でもイノシシにより農家の畑が荒らされる被害は減少傾向にある一方、高止まりしているのが生活環境被害。市内全域で庭や公園などの掘り起こしや車との衝突が起きていて、イノシシの出没による不安が高まっています。この要因は、生ゴミを漁ることで人間の食べ物の味を覚えた個体が増えたことなどであると言われています。被害相談件数の推移のグラフがあります。生活環境被害と農業被害の件数を年度ごとに読みます。令和3年度、生活環境被害678件、農業被害401件。令和4年度、生活環境被害682件、農業被害270件。令和5年度、生活環境被害684件、農業被害265件。グラフ終わり。イノシシ対策では、防護と捕獲をして、人とイノシシがうまく住み分けるようにすることが大切です。市では、イノシシが出没する経路をワイヤーメッシュ柵、イノシシ侵入防止用の金網の柵で遮断する防護対策、人里に慣れてしまったイノシシを優先的に捕獲する捕獲対策を進めています。長年の経験と技術で地域を守る漁師、長崎市漁友会木下さん。市内には2つの漁友会があり、そのうち約280人の会員が有害鳥獣捕獲に尽力しています。木下さんは現在80歳で現役です。写真があります。手振りを交えて活動の様子を語る木下さん。写真終わり。地域のために毎日活動。私は早坂町から茂木町にかけての地区でイノシシの捕獲をしています。箱罠などの罠を山に仕掛けてイノシシを捕獲し、食用としていただくか焼却したり埋めたりして処理しています。罠作りから仕掛けまですべて一人で行っています。狩猟免許は20代の頃から持っていました。イノシシ捕獲を始めたのは約30年前。イノシシに困っている人から助けを求められたことがきっかけです。農家のビワや梨の実を食べたり、民家の庭を荒らしたりするなど深刻な被害を受けていました。イノシシ捕獲の難しいところは、その学習能力です。イノシシは、私の匂いを覚え、私が森に入ると数日間は活動しなくなり、罠を回避するようになります。 イノシシの動きを把握するために、毎日山を歩き回って、山に残った足跡や形跡を見つけ、ノートに記録しています。これにより、動きを把握した上で、罠を二重三重に仕掛けることができます。私の連絡先をいろんなところに掲示しているので、地域の方々が有害鳥獣に困った時の窓口として頼りにしてもらっています。地域を歩くと、農家や地域の方々からご苦労様です。おかげでイノシシに悩まされることがなくなり、本当に助かりますと感謝の声をいただきます。食べきれないくらいたくさんのみかんやビワをいただくこともあります。皆さんの生活を守ることが私の生きがいなんです。もうすぐ81歳になりますが、元気の間は続けていきたいです。写真が5枚あります。1枚目、小倉町の罠にかかったイノシシ。2枚目、毎日箱罠の見回りをする木下さん。3枚目、イノシシの記録をつけているノート。4枚目、地域のいろんなところに掲示している連絡先の札。5枚目、イノシシに掘り起こされて岩だらけになった植え込み。写真終わり。組織で協力して地域を守る人たち。知事地区捕獲隊。長崎市の捕獲隊の先駆けとして、平成25年に結成。メンバーは10人ほどで、隊長の小川さんと事務局の三浦さんを中心に、知事地区で活動中。捕獲隊とは、狩猟免許所持者の指示のもとで、免許を持っていない人も有害鳥獣の捕獲の補助、罠の見回りや餌の交換などができる制度を活用して、市から許可を受けて有害鳥獣捕獲を行う組織。クエスチョン、普段はどのような活動をしていますか？アンサー、仕掛けている箱罠にイノシシがかかっていないか、ワイヤーメッシュ柵が壊されていないか見回りをしています。結成当初は有害鳥獣相談センターの講習会で、イノシシの習性や罠を仕掛ける場所などを学びながら活動していました。今はノウハウが身についているので、狩猟免許を持っている三浦さんのもと、自分たちだけで捕獲までの活動をしています。クエスチョン、活動の効果はありましたか？アンサー、以前に比べてイノシシ被害は減りましたし、捕獲する数も少なくなりました。活動前は畑を掘り起こされて原型が変わってしまったり、道路の下を掘られて崩落の危険が高まったりと、被害を受けた方は本当に困っていました。活動していてよかったと思います。写真が4枚あります。1枚目、にこやかに笑う三浦さんと小川さん。2枚目、鹿対策も兼ねた高さ2メートルの柵を山に張り巡らせることで、イノシシから住民と農作物を守る。3枚目、箱罠にはイノシシとシカが合わせて毎月4頭ほどかかる。4枚目、試行錯誤しながら手作りで仕上げた囲い罠。写真終わり。横尾小学校区コミュニティ連絡協議会安心安全部。平成30年の協議会設立時に住民からイノシシ対策をしてほしいと声が上がったため、有害鳥獣相談センターの助言を受けながらイノシシ対策に挑戦。クエスチョン、どのような思いでイノシシ対策に取り組んでいますか？ アンサー、自治会で作っていた畑が荒らされたり、イノシシが横尾小学校の近くに出没して、姿は見えないが、鳴き声が聞こえたりもしました。横尾っ子に何かあってはいけない、と子供を守るために、イノシシ対策プロジェクトに取り組んでいます。子供たちの安全が一番大切です。クエスチョン、協議会で行った対策を教えてください。アンサー、約5年かけて横尾地区周辺の山沿いをワイヤーメッシュ柵で囲いました。イノシシが町に降りてこないようにして地域を守っています。安全な状態を保つためには柵の保守点検が欠かせません。横尾小学校から横尾中学校周辺に約160メートル設置していて、地域の皆さんと協力して点検しています。自治会、育成協、子ども会など様々な団体の協力があります。もし遭遇してしまったら、イノシシがいた。ゆっくりとその場を立ち去る。背中を見せずに後ずさりする。イノシシを刺激しない。大声を上げない。物を投げつけない。犬を近づけない。向かってきた。襲われても反撃せずに避難しましょう。建物や車、高いところなどに移動して安全を確保。イノシシの通り道を塞がない。子供のイノシシがいた。可愛いからと近づかない。近くに母イノシシがいることがあります。知らぬ間にイノシシに餌を与えていませんか？犬、猫用の餌、野菜くず、残飯、落ちた果実などの生ゴミを屋外に放置すると、イノシシの餌になってしまう可能性があります。絶対に放置しないでください。詳しくはこちら、QR コードがあります。イノシシの被害にお困りの方は、こちらに相談を。有害鳥獣相談センター、アグリの丘内、電話 841-0477。無料で、イノシシなど有害鳥獣の被害相談対応や、現地調査、対処方法のアドバイスをします。また、捕獲隊結成時の講習会や、結成後のサポートも行っています。捕獲したイノシシとシカの加工、販売も行っています。写真のジャーキーは、道の駅夕日が丘外目で購入でき、ジビエを自然の恵みとして美味しくいただくことができます。土曜、日曜、祝日の緊急時は、アジサイコール、電話 822-8888 へ、午前8時から午後8時。私たちが日常生活を送る中で、当たり前に感じる安全な環境を築くために、イノシシ被害対策や、町に降りてくるイノシシを減らす取り組みをしている方々がいます。彼らの存在を知ることが、住んでいる地域を守る第一歩かもしれません。なお、イノシシを含む野生の鳥獣は法律によって保護されています。農作物被害の防止などを目的に、有害鳥獣の捕獲を行う場合は、市の捕獲許可が必要です。困った時は、まず相談してください。